東日本大震災から1年と少し経った2012年の5月10日11日と、私は石巻仙台朗読ツアーを行ってきました。これは被災地に三浦綾子さんの本を配ろうという三浦綾子記念文学館と三浦綾子読書会の活動の一環としてでした。仙台から高速バスに乗って1時間余り、イオン石巻というバス停に降り立った私は、わ、そのもう寒さに驚きました。まるでエアコンが効きすぎた部屋に入った時のような冷気を感じたんですね。5月の連休が明けてからでこの寒さですから、あの3月11日はどんなだったのかなと、胸が痛みました。それに加えて、実は気管支炎による不調が続いている私自身の体調もとっても不安だったんです。初日の10日は午後2時から石巻の紅葉仮設団地の集会所、そして夜7時から石の港教会で星野富弘さんの詩と自叙伝の朗読をする予定だったんですけども、この朗読1回がだいたい50分ぐらいあるんですね。その朗読を昼夜にわたって行うことができるのかと、こうなんか自分の喉のことを思うと本当に不安でした。さて、今まで映像だけでしか見たことがなかった仮設住宅にやってきました。この津波からこの仮設住宅に入られるまでに、ここにいる方たちはどんな体験をされて、どんな思いをしてこられたのかなと、本当にもう何とも言えない気持ちでその住宅を見ました。その一角に設けられた畳敷きの集会所で、私は星野富弘さんの詩を読み始めました。富弘さんは三浦綾子さんの小説からこう光を見出した詩人なんですね。そして本当に皆さん、被災なさった皆さん、真剣な眼差しで、聞き入ってくださいましたけれども、そのマイクのない環境だったものですから、いつもより声を張って読んでいて、私の喉はもうついに、悲鳴を上げてしまいました。もう途中で咳き込んで読めなくなって、なんとか咳が止まって持ち直そうとしたんですけども、もうひっくり返りそうな声を出すのが精一杯で、感情を入れるどころではなくなってきたんですね。その時聞いてらっしゃる皆さんがこうひそひそひそって話し始めました。エアコンの風が正面から当たってる、切るべ、足寒いんでないの、で椅子に腰掛けている私の足の下に座布団を入れていく人がいました。そしてテーブルの上には大きめのカップに湯気の立った白湯が置かれました。その際で本当に私は救われました。喉を潤して朗読を再開した箇所はちょうど、星野富弘さんのお母さんについてのエッセイでした。そこから最後まで皆さんは集中力を取り戻して涙を拭いながらお聞きくださいました。なんとか全てを読み終えた時、なんか私の目からも涙があふれてきました。そして皆さんにご挨拶せずにはいられませんでした。私は少しでも皆様を励ますことができればと思ってやってきました。でも今日私の方が皆さんの温かさに励まされました。先ほど読んだ小菊という詩に、幸せが集まったよりも不幸せが集まった方が愛に近いような気がするとありましたけれども、まさにその愛をいただいた思いです。本当にありがとうございましたと。終演後、コーヒー飲んでいってって言われまして、コーヒーをいただきながら震災の体験を伺っていた時に、後ろからトントンって肩を叩く人がいるんですね。私は知ってる人が来てたのかしらと思って振り返りました。そうしましたら、その女性は、アメッコ買ってきたよ、夜もあるんでしょう、あんた帰ってしまうかと思って信号無視して店まで行ってきたんだよ っておっしゃるんですね。そして差し出されたポリ袋の中にはカリンのど飴とか梅のど飴とか、のどと名のつくあらゆる飴がどっさり入っていたんですね。ずっしり重かったんです。私とっさに彼女の手を握って、もうなんか声が出なくて、また涙ぐんでしまいました。この日の朗読のタイトルは、星野さんの蓮如という詩からいただいた、でもその傷のところからでした。このタイトルの朗読会、本当にプロの舞台としては最悪だったと思います。でも被災者の皆様と心を通わせることができたという点では最善の経験でした。蓮如という詩を読んでみます。私は傷を持っている。でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。